ありがとうございます。それでは今日も賛美を持ってディボーションに備えていきましょう。神の御子にますイエスを賛美していきたいと思います。
神の御子にますイエスのために罪を敵として罰は耐えぞ、すべてを捨てて従いまつら、我がすべてにますおなる主ですよ。
お願いします。愛する主よ、今日こうしてあげてくださった恵みの時間、本当に感謝いたします。主よ、御前に心を開く、あなたの靴式恵みに目を留めることができるように導いてください。愛する主イエス様の名前でお願いいたします。アーメン。今日のディボーション箇所はルカの福音書11章45節から54節です。ルカの福音書11章45節から54節です。お読みいたします。すると律法の専門家の一人がイエスに言った。先生、そのようなことを言われるなら私たちまで侮辱することになります。しかしイエスは言われた。お前たちもわざわざ律法の専門家たち、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。わざわざお前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ。こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり、同意しているのだ。彼らは預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。だから神の知恵もこう言ったのだ。私は預言者たちや人たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者たちを殺し、ある者たちを迫害する。それは世界のもとが据えられた時から流されていた、すべての預言者たちの血の責任を、この時代が問われるためである。アベルの血から祭壇と神の家の間で殺されたザカリアの血に至るまで。そうだ、私はお前たちに言う。この時代はその責任を問われる。災いが律法の専門家たち。お前たちは知識の鍵を取り上げて、自分は入らず、入ろうとする人を妨げたのだ。イエスがそこを出て行かれると、律法学者たち、マリサイ人たちはイエスに対して激しい敵意を抱き、多くのことについてしつこく質問攻めを始めた。彼らはイエスの口から出ることに言い難いをつけようと狙っていたのである。アーメン。それでは内容のまとめをお願いします。イエス様は律法の専門家たちが人々に追い切れない重荷を背負わせていると指摘し、災いだと告げられます。彼らはそれを聞き、イエス様に対して激しい敵意を抱きました。それではまず一番最初に、心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持っていきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。私は特に53節、54節に心が止まりました。54節、彼らはイエスの口から出る言葉に本当に言いがかりをつけようと狙っていたのであるところから、イエス様がどのような質問に対しても、どのような問いに対しても知恵を持って力を持ってお答えされたということ、この言いがかりをつけられるようなそういった発言を一つも、本当にすべて口を守り、言葉を守り、語っておられたということが、心に留まりました。それでは、他の方も、分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は、46節に目が留まりました。人々には追い切れない荷物を負わせるけれども、自分はその荷物に指一本触れようとしないという、そのような律法学者というのは本当に災いであるということをイエス様がおっしゃっています。また、 やはり52節にも立法の専門家たちについて災いだとおっしゃっているところに目が留まりました。知識の鍵を取り上げて自分を入らず入ろうとする人々も妨げているという状況であるということ、本当のことを守ることができず行うこともできないこの立法の専門家たち、そして人々を惑わし人々に追い切れない荷物を負わせるそのような厳しさの中でイエス様は、お叱りになられたところが心に留まっています。
はい、私は45節、53節、54節に目が留まりました。ここで律法学者たちがイエス様に対して不公心とまた怒りを持っている姿を見ながら人間の自己義、また、自分が正しいと主張する、自分は間違ってないんだと弁護する、そのような固くなな心、このようなもの自分の中にもありますので、これを本当に避けるべきだなと思いました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、示される罪や神様からの約束や慰め、避けるべき行動、従うべき命令、模範など、それぞれ主から語られたことを妄想し、記している時間を持ちたいと思います。それでは分かち合いをしていきたいと思います。私はこの53節、54節のところから、この今日の箇所と、またその前の箇所と、イエス様は非常に厳しい言葉を使っておられるんですけれども、しかし、それでも責められるような、イエス様が何か間違いを指摘されるような、そういった言葉は一つも使われなかったということがこういうと思いました。最後に十字架につかれる前、この裁判においても、本当にこう、これが悪いというような証言が全くなかったように、本当にイエス様は最後まで言葉でも全く失敗をなさらない方であると思いました。でヤコブの3章2節のところに、この言葉で過ちを犯さない人は体全体も制御できる完全な人だとある通り、イエス様が本当にこの言葉を制御しきっている完全な方であると、この言葉を制御するということがどれだけ難しくまた非常に大事なことであるのかということを分かっています。以上です。
うん、
うん。また、分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は、神様について46節から、私たちの追い切れない荷物を負ってくださるお方だということを教えられました。罪という自分の力では処理できない荷物を代わりに背負ってくださり、私たちに自由を与えてくださったのかなということを覚えました。私自身もそのようなし、またそのようなイエス様を紹介すべきだなということを語りました。もう一つは52節で警告ですけれども、誠の知識を伝えないということはいけないと思いました。イエス様の愛を伝えることをせず、自分もその中に入ることをしないという、そのような生き方、立法的な生き方ではいけないということを教えられました。以上です。
私は46節と52節から避けるべき行動と罪を教えられました。人々を裁きながら自分自身は神様の御心をしていながらも行うことをしない、 このような偽善者になってはならないこと、このような偽善者、偽善は大きな罪であること、そのことを教えられました。また47節から51節で、教訓と模範ですけれども、アベルからまたゼカリアまでの名前が記されていて、このような神様の預言者たち、神様の忠実なしもべたちは、その迫害を受けることになっているということを教えられました。以上です。
それでは適用のために祈っていきましょう。今日語られた御言葉をどのように実践していくことができるのか、今主に祈り求めて語っていただく時間を持ちたいと思います。それでは分かち合っていきたいと思います。今日私が自分の言葉を何が一番必要かと思っていて語られたのが、やはり一つは暗唱聖句というか言葉をしっかりと覚えて心に住まわせること、また聖書通読をしてこの聖書をさらにしっかり知識を得ること、この本当に御言葉に触れる時間、御言葉を抱く時間をもっともっと増やしていくことで自分の言葉を心を守ることができるということを今日は語りました。ちょっとやろうやろうと思っていながら、なかなか暗唱聖句や通読のために時間を作ってくることができていなかったので、今日は優先順位の一番初めにおいて優先してやっていけるようにしたいと思いました。感謝いたします。
はい、私は、今日の女の子と学びをしますけれども、その中でこうしてはいけませんとかそういう立法的なことを教えるのではなくて、本当にイエス様のもとにあって私たちは自由であるということを宣言しようと思いました。その子が全然笑顔が見られない、何かに縛られているような子なんですけれども、笑顔を見せてほしいということも言うことも大事ですけれど、陰で祈って、イエス様の愛をますます伝えていくことの方に集中しようかなということを思されました。以上です。
私は今日は罪が記されて悔い改めています。最近このパリサイ人たちみたいに偽善的な生活をしていたなということもいくつか示され、また、この反発心や、また反抗心など、自分の心の中にまだあったなということを示されています。今日はそのことを悔い改めて、イエス様の血潮の、血潮による清めと、また聖霊様によって、新しく心をしたいなと思わされています。以上です。
ありがとうございます。それではお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして私たちにあなたが御言葉を語ってくださったことを心から感謝いたします。愛する主よ、どうかあなたが語ってくださったことを確かに実践していくことができるように、聖霊様で満たし私たちの心を守ってください。今日の人生が今までのどの日にも勝る素晴らしい恵みに満ち溢れた一日になることを心から期待いたします。愛する主イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、 多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。